はい、ということで、すいません、ブルゴーニュのちょっと続きを撮っていこうと思うんですけど、ですね、ちょっと待ってください。ブルゴーニュはこれですね。これと、はいですね。で、あとは何ですかね。はい。で、どうですかね。はい。で、あとは、そのタイルの個別の、なんていうんですかね、寸評みたいな、感想みたいのをちょっと言っていこうと思うんですけど、効果のないものはもうちょっと飛ばします。で、なんで、船、家畜、城、鉱山も飛ばしますね、一旦。いくつか言ったので、で、建物タイルですね。これ8種類あるんで、ちょっとザラザラっと話をして、で、あと知識タイルですね。これも、種類がそれなりにあるんで、ちょっと個別で、言える範囲で、ちょっとした感想を言おうかなと思います。知識タイルちょっとあんまり細かく言うないと思うんですけど、はい。っていうとこですね。はい。建物タイルは、倉庫ですね。まず、倉庫の効果は商品を1種類売却できるっていうものなんですけど、これは、初めに言ったんですけど、何でしたっけ鉱山が1個しか取れてないときに結構有用ですね。で、鉱山が2個取れていると、毎、フェーズ、フェーズだったと思うんですけど、ABC みたいな移り変わり。フェーズで良かったと思うんですけど、フェーズですね。フェーズの移り変わりごとに、銀タイル、銀チップ、銀チップでいいかな。銀チップが2枚もらえるので、必ず、何でしたっけ、闇市、ブラックマーケットから、タイルが1枚買えるんですけど、そうじゃない場合、もし、鉱山が1個しかない場合は、銀、チップが1枚しかもらえないんで、何らかの形で捻出しないといけないんですよね。なので、倉庫を使って商品1種類売却すれば、2になるんで、それで、つじつま合わせができるっていうとこですね。で、普通に、直接、その、手持ちの商品を売って、でも、いいんですけど、それはそれで十分ありなんですけど、倉庫を使うと、スピード的にはちょっと遅れちゃうんですけど、何でしたっけ、その、建物エリアの完成が一歩近づくんで、要は得点化ですね、に向けて、手を進めることができるんで、そういう意味で、要は、その鉱山1個しかない人、には、いいのかなという感じをしますね。はい。で、大工なんですけど、大工作業所ですね。と、あと、教会、市場になるんですけど、要はなんか、メインボードからタイル取ってくる系ですね。で、大工は、建物タイルですね。で、教会は鉱山、知識、城ですね。で、市場は船か家畜が取れるんですけど、まず、この3つのちょっと使い方なんですけど、ですね、その、フェーズの移り変わりって、ボードが、リセットされて新しいタイルが配置されると思うんですけど、そのタイミングで、この3種の建物タイルを、わざわざ残しておくと、次のフェーズに移った時に要は狙ってるタイルが取りやすいという側面があるんで、まずそういう使い方ができますね。要はダイス2個振った時に、 まあ、目の調整、目が悪いと建物タイル取れないみたいなことが起こ、まあ、建物、仮に建物が欲しかったとすると建物取れないみたいなことが起こったり、もしくは、労働者のタイルが全然ないんで1ダイスを捨てて、まあ、そのタイルを取る、労働者2個生み出して次の残りのダイスで取るみたいなことになるんですけど、まあ、例えば大工作業所持っていれば次のフェーズの移り変わりのタイミングですね、そうするとすぐに、建物タイルを取れる確率が上がるんで、まあ、ボード中央から直接ダイスを使って取る以外に、その大工作業所配置することでもう、建物タイル取れるんで、要は受けが広くなるので、ダイスの、なのでそういう使い方ができますね。まあ、なんで教会とか市場とかも同じなんですけど、特に教会なんかは鉱山とか城ですね、これが取れるんで、次の、フェーズ移った時に、まあ、この辺人気なので、鉱山とか城が欲しい、まあ、鉱山城知識が欲しい場合は教会をあえて残しておくっていうのも一つの手ですね。うん。で、市場は基本的には家畜を取るためのものだと、まあ、自分は考えていて、家畜の種類を合致させたい場合は、市場を、まあ、あえて押さえておくのがいいとは思いますね。で、あとはその建物タイルのエリアの完成もこの3つ当然行って進むので、まあ、先ほど話したんですけど、手番が遅れている、遅らせている場合はそのじっくり攻める必要があるんで、建物タイルの完成というのを狙いつつ、家畜の、種類合わせも合わせていくっていう構成を作ろうと思うと、市場は結構いいタイルなのかなというふうには思いますね。はい。で、サブで船も取れたりするんで、まあ一応手番狙いを、まあ、少し調整、微調整をするっていう意味では、まあ、次の、なんていうんですかね、フェーズに移り変わった時に連続手番を用意するっていうやり方もできますよね、うまくやれば。うん。なので、そういう使い方もできますんで、まあ、そういう、用途でも使えないことはないですね。はい。まあ、そういう感じですね、基本的には。で、大工作業所だけに関しては、この3種類ですね、大工作業所に関しては、同じ色の、タイルが、まあ、ベージュなんですけど、取れるんで、より、要は建物のエリアの完成が早いので、これだけ。他の教会とか市場は、その別々のエリアに対して1個ずつ配置することになるんですけど、大工作業所は同じエリアの、タイル、同じ色のタイルが取れるんで、より完成が近づくんで、その完成速度っていう観点では、大工作業所はかなりいいと思いますね。僕は大工作業所結構いいタイルだと思うんですけどね。はい。やっぱスピードが重要なので、このゲーム。はい。っていう感じですね。はい。で、次が下宿なんですけど、下宿は労働者タイル4枚得るっていう効果なんですけど、これはね、まあ、割と序盤はいいんですけど、終盤は、あんまりもしかしたらいらないかもしれないですね。っていうのは、その、労働者タイル、まあ、でも便利ではあるんですけど、まあまあぐらいかなという、序盤はかなり便利です。はい。で、っていう感じですね。で、それほどなんかウェイトを上げなくてもいいのかなというふうに考えるのは、ちょっと話が戻るんですけど、例えば倉庫で銀タイルが1枚か、銀チップを1枚得て、闇市から買えるようになりましたとか、あと大工作業所、教会、市場、それでもいいんですけど、その、過去のやつの、まあ、ちょっと倉庫の場合は銀が足りないとダメなんですけど、まあ、仮に足りたとすると、まあ、過去に、先に触れた4種類のタイルに関しては、結局ダイスを1個生み出してるのと一緒なんですけど、下宿に関しては、ダイスを生み出さないんですよね。要は追加の手番が得られないっていう言い方の方がいいのかな、ことになるんで、下宿は特に後半あったら、まああったらそれなりには便利なんですけど、手数が増えないんで、そこはやっぱちょっと気にはなりますね。で、前半は、要は配置してるタイルの、少なさとか、あとは、 うん、余ってリソースですかね、まあの余裕とかがあんまりないんで、あんまりリソース管理とかもないんですけど、まあ配置のしやすさっていう観点では労働者タイル4枚 L っていうのはまあまあいいと思いますね。はい。なんていうんですかね、手持ちの台数を捨てて 2労働者 L、労働者タイル2枚 L っていうコードを全くしないってことはできないんで、そういう意味ではまあ序盤にある程度抑えておいて、まあ、終盤はなるべくそういうコードを取らないようにするっていう方がいいと思うんで、まあ終盤のちょっと下宿は少し、まあ、ウェイトが低いのかなという気がしますね。序盤、まあちょっと繰り返しなんですけど、序盤はかなり便利です。はい。で、銀行ですね。銀行は銀タイル2枚 L っていうやつなんですけど、これはね、まあ銀タイル2枚なんで、要は配置すると、闇地から1枚タイルを変えるようになるんで、これも、台数を生み出してるのと、まあ、台数っていうかアクションかな。アクションを1回生み出してると一緒なんで、結構いいと思いますね。はい。で、あと、早いんで、闇地の、タイルって結構いいタイルが多いと思うんですけど、まあそれまでの、手に入るまでが早いので結構有用だと思いますね。はい。で、あとまあ当然これ全部一緒なんですけど、建物タイルの完成が1個進むんで、はい、っていうところですね。はい。で、あと視聴者、ダイスなしで、どの色のタイルでも領地に1枚配置できるってやつなんですけど、この、まあ、残り見張り台ってやつがあるんですけど、8種類、建物タイルあると思うんですけど、視聴者多分ね、最強だと思うんですよね。これめちゃくちゃ強くて、めちゃくちゃ、まあ、かなり強くて、配置できるっていうのが、取るより配置の方が、タイルを得るっていうのがあると思うんですけど、まあ、例えば大工、教会、市場、でタイルを得ますと、あと銀行で銀タイルを得たんで闇地からタイルを得ます。まあタイルを得るっていうのは確かにいいんですけど、配置するっていう方が多分そのゲームの何て言うんですかね、条件として良くて、取っても点にならないんですけど、配置すると点になるんですよね。なんで、配置する方がやっぱいいと思うんですよね。あと、ダイス目を合わせるのは結構難しかったりするんで、その条件がなくなるので、それの、配置が、できるっていうのがやっぱり大きいですね。はい。要はその、まあちょっと物にもよるんですけど、中央ボードから取るとかの場合は、選択肢がいくつかある中でいいやつを得る、いいやつを取るっていう感じになると思うんですけど、配置に関しては絶対この場合1の目が出ないと配置できないっていう状況に陥ったりするんで、それの条件がなくなるっていうのがやっぱ大きいですね。で、あと労働者タイルが得られればそういう調整が効くんですけど、アクション数が増えるわけじゃないんで、視聴者はアクション数が増えるので、なのでやっぱ大きいと思うんですよね。なんでこれがやっぱ一番いいと思いますね、視聴者。うん、一番いいと思います。はい。で、次、見張り台、勝利点 4.L ってやつなんですけど、これね、ちょっとね、見劣りするような感じで、5点ぐらいでもいいような、僕は気がするんですけどね、はい。というのは、家畜で4点のやつがあるんで、家畜の4点が2回受けたら、12点じゃないですか。まあ、ちょっと置けるかどうか置いといて、一旦12点じゃないですか。で、見張り台は2個置いても8点なんで、まあちょっと分が悪いと。で、仮に4、3だとしても、まあ、4から置いたら、7で10、11? で、4、4でやっぱ8なんで、なんかちょっと割に合わないなと思うんで、やっぱ5ぐらいでいいような気がするんですけどね。どうなんですかね、はい。まあ、なんかちょっと割に合わない感じがします。能力がないっていうのはね、はい。気にはなりますね、はい。なんで、その見張り台を、見張り、ごめんなさい、見張り塔を中心にゲームを組み立ててもうまくいかないんで、なんでちょっと、まあ、少し見劣りするような気がしますね、はい。家畜を中心にゲームを組み立てても結構点になるんで、これは悪くない選択なんですけど、見張り塔を中心にゲームを組み立てることがかなり難しいんで、なので少しちょっと見劣りするのかなという気はします。はい。っていう感じですね。 で次に知識タイルなんですけど、ちょっとこれ番号で一応効果をまあ読んで、まあなんか適当に感想を話すという感じになるんですけど、1番が同エリアに同種の建物タイルを配置できるってやつなんですけど、これはね、まあ当たり前なんですけど、大きいエリアを持ってる建物エリアですね、を持ってる場合は、まあ、是非とも抑えたいですね。あと、まあ、12軒の建物を狙ってるのであれば、まあ割と取りたいタイルではあるんですけど、エリアのサイズにもよるんで、やっぱ大きいエリアの建物タイルを持ってるボードを使う場合は、まあ欲しいっちゃ欲しいですね。別になくてもいいんです。これが微妙なんですけどね。はい。あともう一個が、次、まあ後の方で出てくる知識タイルで、配置済みの建物、合致してるですね、絵に描かれている、タイルに書かれているっていう方がいいんですかね。タイルに書かれている配置済みの建物一つにつき勝利点4点ってやつがあるんで、これが、要はエリアごとに1個ずつしか置けないっていう縛りがあると思うんですけど、それが撤廃されるんで、それを、まあ、うまく使うにはいいっちゃいいですね。はい。あの、同じエリアに複数倉庫とかを大量に置いて、それでそれぞれ勝利点4点ずつ得るみたいなやり方ができたりするんで、それまあ当たり前なんですけどね、まあそういう使い方がいいですね。はい。で次2番で、ラウンド終了時ごとに鉱山、フェーズですね、フェーズ終了時ごとに鉱山タイル1枚につき労働者タイル1枚得るってやつなんですけど、これかなりいいタイルだと思うんですけどね。特に鉱山のウェイトが高い、手番が早い人ですねに関してはかなり有利なタイルだと思います。まあ仮に2個だとしても、労働者タイルが2枚出てくるんで、毎フェーズごとにってなると、まあダイスを1個生み出してるのとほとんど一緒なので、ってなるとかなりいいのかなとは思うんですけどね。3まで完成しなかったとしてもね、2でも十分有用ですね。はい。で次、商品売却時、銀タイル1枚、追加で得るってやつなんですけど、これ2もらえるんで、これもいいですね。はい。鉱山を取ってないタイプの人に関してはかなりいいですし、取ってたとしても割とありですね。で次が、商品4番、商品売却時労働者タイル1枚得るってやつなんですけど、これは、まあ悪くないけど、銀タイル2枚の方がいいんじゃないかなという気はしますね。はい。まあ得点にも現れてて、銀タイル1枚で1点なんですけど、労働者タイル2枚で1点なんで、ってなると、3番の銀タイルを、まあ、追加で1枚得ると、勝利点的には1点プラスなんですけど、4番の労働者タイル1枚だと、まあ 0.5 なので、ってなるとやっぱり4番の方が少し見劣りするのかなという気はしますね。はい。で次5番、船タイル配置時に商品を隣接エリア2箇所から得るってやつなんですけど、これは、商品タイルが、まあ、たくさんもらえるので、商品の売却のウェイトが高い、構成になってるんだったらかなり有用ですね。あのボーナスで出てくるんですけど、売却済みの商品タイル1枚につき1点とかそういうのがあったりするんで、まあそういうのを、持ってるならばぜひとも欲しいタイルの一つですね。はい。あと銀タイルを使うときに、6番ですよ、ごめんなさい、6番は銀タイルを使うときに中央だけではなくて、周囲の6エリアからも選べるってやつなんですけど、これはね、鉱山をたくさん取ってる人に関しては、いいですね。うん、取りたいタイルの一つですね。はい。ダイスを使わずに取れるっていうのが大きくて、手がやっぱ進むので、それがいいですね。はい。あと3鉱山持ってると銀タイルが余りがちなの で中央にあんまりいいやつがないってことが、まあそれなりにはあるんで、ってなると中央以外から取れるっていうのもまあまあありですね。あとはさっきの、3番の銀タイルをプラス1、得るっていう、まあ結局2枚得るっていうのとの相性もいいですね。要は1ダイスを捨てて銀を2枚生み出して、それでその銀を2枚使って好きなエリアから取れるってやつなんで、そうすると結構、取れる範囲が広がるので、かなりいい構成だと思うんですけどね。はい。 次に7番、家畜タイルの配置時に、勝利点に関わるタイルごとにプラス1点得るってやつなんですけど、ちょっとこれね使いづらい感じだと思うんですけど、なんかうまく使うとちょっと計算してみると大体10、まあ、9点から10点ぐらい出るみたいなんで悪くなさそうなんですけど、ちょっと使いづらいですね。まあ考え方としては、家畜に書かれてる、動物の数があると思うんですけど、あれを全部プラス1していいっていうことなので、結局はなんで、まあ、家畜の数がそれぞれ1ずつ増えるんでいいんですけど、序盤にこれ出ないとダメなんで、そこがちょっと使いづらいかなと思っちゃうんですけどね。はい、まあ後でちょっと出てくるんですけど、ゲーム終了時に点を生み出すタイプのものは大体8点で考えるとまあいいと思うんですけど、この、家畜タイル配置時に、まあ、勝利点にかかるタイルごとにプラス1点入れるっていうのが8点ぐらい生み出すかっていうとちょっと分かんないんで、未確定なんですよね。なんでそれがちょっとどうなのかなっていう感じはしますね。はい、あと次、労働者タイル使用時に1枚でプラスマイナス2までできますというやつなんですけど、これはどうなんですかね。さっきの2番のやつで鉱山タイル1枚持ってると労働者タイル1枚得るとかそういうのがあるとまあいいんでしょうけど、これもまあまあそんな悪くないけど、まずまずぐらいですかね。結局タイルを1枚消費してしまうんで、それがだから回数が、調整の回数が増えるわけではないんですよね。調整の幅は増えるんですけど、回数自体が増えるわけではないんで、で1だけ変更したいってこともあるんで、プラス2まで、まあ要は 2枚使ってまで変更するタイミングがそんなにたくさんあるかって、そんなたくさんないんで、まあそん、まあちょっと見劣りするかなという気はするんですけどね。はい、で建物次、次から基本的に配置絡みのやつがちょっとしばらく続くんですけど、9番、建物タイルを配置時プラスマイナス1できるっていうやつですね。でこれは結局その何を狙ってるかによるんですけど、建物タイルは12箇所あるんで、まあ割と有用で、あと建物タイル全く使わないってことはないと思うんで、結構いいと思いますね、これは。はい、で次が10番で、船か家畜タイルの配置時プラスマイナス1できるってやつなんですけど、これはまあやっぱどうなんですかね、家畜ですかね、やっぱりの場合はまあまあでも6箇所なんで、建物タイルの方がまあ12箇所あるからタイミング、使う可能性ですね。なんでまあやっぱ建物タイルがいいんじゃないかなという気がしますね。あと次、白鉱山知識タイルの配置時にプラスマイナス1できるってやつなんですけど、これは、結局その白が3で鉱山が3で知識が6なんで、これ12ですよね。まあ結局船と家畜も12なんですけど、で建物タイルも12、全部12なんですけど、やっぱ船をプラスマイナス1してまで配置したいかっていうとそこまでではないような気がするんで、ってなると、鉱山白知識プラスマイナス1でまあまあいいですね。な僕自分としては、建物タイルの配置時にプラスマイナス1がやっぱいいと思うんですけど、で次が、白鉱山知識で最後が船で家畜、このタイプですね。まあ、番号で言うと9、11、10っていう感じですかね。はい、次12番、メインボードからタイルを得る際にプラスマイナス1できるってやつなんですけど、これは、結構有用で、特に序盤出るとかなり欲しいですね。ボードから取るときにかなり融通が効くようになるんで欲しいですね。あと使える回数ですね、起動回数がかなり高いと思うんで、序盤に取れば、はい、なんでいいと思います。はい、で次、13番なんですけど、労働者、獲得アクションした時に銀タイル1枚得るっていうやつ で14番が労働者、獲得アクションの時、労働者4枚得るってやつなんですけど、 これもね悪くないんですけどね、その労働者獲得アクションっていうのあんまり選びたくないんで、まあ、ただ全くゼロっていうのは難しいんで、だいたい4回ぐらいですかね、そういう行動を取るんで、まあ、それで、まあ、ちょっと得するっていう感じなんで、まあ、やっぱこれも序盤に取れればまあまあいいのかなという感じですね。はい。まあ、なるべくあんま使いたくないアクションなんで、それがまあ、多少優遇されても、まあ、それだったらその例えば12番のメインボードからタイルを配置するときにプラスマイナス1できるっていう方がまあいいのかなっていう気はしますね。はい。っていう感じですね。はい。まああれですね、さっきの、労働者の、8番ですね、労働者タイル使用時1枚でプラスマイナスにできるっていうのと、まあ、当然なんですけど14番の労働者アクション獲得した時に4枚得るっていうのはまあそれなりに相性いいでしょうね。ただ回数がやっぱり増えるわけじゃないんでね、結局4回なんで、まあそこまでその手を割いて結局4手使っちゃうじゃないですか、それ2個取ろうって話になると4手使ってまでやるほどの行動ではないような気がするんですけどね。はい。はい。で、あと残りは、得点系なんですけど、15番で、ゲーム終了時に売却済みの商品1種類につき、勝利点3点なんですけど、これね、簡単なんで、多分一番強いと思うんですよね、あの条件が。一番簡単なんで。で、基本、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、基本8点で考えてて、ってなると9点。ってなると3種類の達成が、まあ、基本的な、なんていうんですかね、最低ラインになると思うんですけど、それの達成が簡単なん でうまくいくとその倍の18点まで伸びる可能性があるんで、これはかなり強いと思うんですけどね。なんで、手番を重視している場合は、まあ、これが出たらもうすぐ取った方がいいですね。はい。かなり簡単なんで、条件が、あのその知識タイルの中で15番の、タイルが一番強いと思います。はい。っていう感じのもんですね。で、次、16から23は、これ8枚あるんですけど、書かれた配置済みの建物1つにつき勝利点4点ってやつなんですけど、エリアの数が基本的には問題になると思うんで、建物タイルっていうのは。なんで、まあ、例えば4箇所あったとしたら、まあ、最大で16点出る可能性あるんですけど、16点なんていうんですか、達成するのかなり難しいんで、まあ、やっぱり大体2箇所ぐらいになっちゃうと思うんですよね、もしくは3箇所なんで、まあ、最低2箇所で考えると8点ぐらいで考えておいたら大体いいのかなと思っていて、12点出たらまあなかなかのパフォーマンスっていう感じですね。はい。で、次、24番なんですけど、これは、家畜の種類1種類につき配置済みですね。勝利点4点ってやつなんで、これも結構いいと思うんですよね。2種類配置したら8点なんで、そうすると、まあ、そのさっきの建物の8点ぐらいに相当になるんで、ですね、3種類置いたら12点。まあ、なるべく種類を固めた方がいいんで、家畜に関しては、まあ、3種類やるかどうかっていう話もあるんですけど、人にカットされた時とかが、そのうまく2種類で抑えれない時があるんで、3種類になっちゃう時も、まあ、当然ありますし、1種類だけっていうのは多分ないと思うんで、まあ、家畜をある程度やってる人に関しては結構いいタイルだと思うんですけどね。追加で貼ってもらえるっていうのは1枚でね、いいタイルの種類だと思います。はい。で、次が25番なんですけど、売却済みの商品タイル1枚につき勝利点1点ってやつなんですけど、これもね、だいたい8点ぐらいは出ると思うんで、狙っていけば。なので、まあ、だいたい12、3点も出ることもありますけど、結構いいですね。追加で1点もらえるので、あの、売却済みの商品タイルに関しては。で、まあ、当然なんですけど、人数多いとこれちょっと上とか下がると思うんですけど、3人でも十分機能するんで、4人だとね、ちょっとあんま取れないケースがあるんで、あれなんですけど、3人ぐらいまでだったら、はい、十分いるようですね。はい。で、次26番、最後ですね。ボーナスタイル1枚につき勝利点2点ってやつなんですけど、これはですね、まあ、初めに触れたんですけど、3つぐらいがだいたい目標になると思うんで、6点くらいですね。ただ、ボーナスタイルを得る っていうこと自体で点が得られるんで、ちょっと弱めに設定されてるのかなというふうには、まあ、思ってはいます。はい、まあそんな感じなんですけど、大体話していくと、あとはまあちょっと プレイはね、まあそんな感じですね。はい、まあ、あとはちょっと、数をこなしてうまく手を上げていくしかないんですけど、フェーズの移り変わりがやっぱり重要なので、その時に、フェーズの移り変わりのタイミングで、銀が2枚用意できていることと、あと労働者が0じゃないことですかね。とあと何でしたっけ、どうしても欲しいタイルがあるのであれば、先ほど触れた建物タイルを押さえておいて受けを広くするっていうところですね。はい、例えば鉱山が欲しいのであれば、境界をわざと残しておいて、次のフェーズになった時に境界配置して、鉱山を得るみたいな、そういう行動が結構重要だと思います。はい、で、銀が2、まあ1でもいいんですけど、まあ、できれば2がいいんですけど、1の場合はなんか売ればいいんで、手持ちの商品を、2を用意するのが重要というのは、知識タイルで、中央にしか出ない、確か15番だったと思うんですけど、あのすごい強いって言ったやつですね。売却済みの商品1種類につき勝利点3点ってやつがあるんですけど、これがもう明らかに強いんで、これが取れるか取れないかが結構大きいんですよ。なので、銀が2あれば、まあ、それが取れるので、まあそれを狙うっていうとこと、あとなんだっけ、その闇市ですね。で、一番初めにいいやつ取りたいんで、やっぱり、銀が、を残しておいた、に、残すというか、銀が2生まれるような状況にしておいた方がいいですね。なんで鉱山は、やっぱ1はいると思うんですよ。0だと出ないんで、ただ2以降手つけるかっていうと、そこはまあちょっとその手番とあと構成によると思うんで、まあその辺ですね。はい、あとはまああれですね、得点を得るためには完成させないともういけないので、未完成の、エリアを最後に作らないようにするっていうのが大切ですね。はい、っていうところですかね。そうするとまあまあ大体200点ぐらいは取れると思いますんで、そうするとまあそんなにはおかしなことにならないのかなとは思ってはいるんですけど、はい、っていう感じですね。まあこのゲームすごいいいゲームなので、ブルゴーニュですね、まあこれを機会に、まあ、プレイ、の回数が、まあ、プレイしていただけるとまあいいのかなとは思っております。はい、長い間ですがご清聴どうもありがとうございました。はい。